一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをその道のオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございます。ここのところ芸能界では被災地へのね支援や現金集める動き、チャリティーイベントなんかね多く見られますけども、最近タレントの松尾隆さんが東日本大震災の被災地を応援するキャンペーン CM を個人的に制作して、それは YouTube 動画サイトで流して話題になっておりまして、松尾さんは被災地に個人的に懇意にされている缶詰メーカーがあってね、その復興にも一役買っているそうでございます。そこで今日は松尾隆さん、キッチュさんご本人に電話つながっています。話を伺おうと思いますが、松尾さんおはようございます。
おはようございます。
一之助でございます。この間ご一緒させていただいたんですけど、覚えてますか？
どうもありがとうございます。お世話になりました。
ありがとうございました。よかったです、覚えてらっしゃってく
ださって。いや、それ覚えてる。
そうですか。ああ、よかったです。はい、松尾さん、地震の時はどちらにいらっしゃったんですか？
あ、僕ね、当時あったスーパーモーニングっていう番組、今もうモーニングバードっていう名前になりましたけど、あの番組朝生放送があって、でその時はまあもちろん通常の放送が終わって、で夕方に TOTO のウォシュレットのお仕事があったもんですから、でそれまでの間一旦家に帰って風呂に入ろうと思って、湯船に浸かってる時にグラグラ来たんですよね。だからもう全裸でこれ動いて怪我しても滑って転んでもしょうがないかなと思って、湯船の浴槽のヘリに捕まってね。本当にそういう時ってなんかこうパニックになって自分で何を言っていいか、別に誰もいないんですけど、何を言っていいか分かんなくなってね、で出た言葉がね、誰って言ったんですよね。
誰、
なんか誰かが揺らしてるか
な、誰か大男が揺らしてるというような感じです
よね。誰って言って叫んだっていうのは、なんかでも訳が分かんなかったですね。
やっぱり経験された中では一番の揺れですよね。
そうですね、僕阪神大震災の時両親が神戸の隣の西宮っていうところで被災したもんで、でその時の状況はもう東京に寝てる時に電話がかかってきてですね、で母親が金切り声で私は大丈夫やから、私は大丈夫やからって電話で言うんでね、叩き起こされて、僕も寝覚めが悪くて、大丈夫やったらええやんかってピッて来ちゃったんですよ。
あら、そうですか。
そうなんです。そしたら、
大変なことです
ね。なんか起きてテレビをつけたら、大阪の駅前かなんかが映ってて、クレーンがビルの上で倒れてて、でその後ヘリコプターがどんどんどんどん西へ向かって飛んでいくにつれ、高速道路は倒れてるわ、あっちこっちで火事が起きてるわ、瓦礫の山ができてるわって、めちゃくちゃなものを目の当たりにして、うわ、えらいことが起きてると思ってすぐ電話したらもう繋がらないんですよね。で当時はもちろん携帯電話なんかもそんなに普及してないですし、でまあニフティーサーブっていうのでいろんな安否確認とかやってたっていうのを思い起こされまして、でもうすぐにテレビをつけたらもう東北東日本もうえらいことになってるってことが分かって、でそうこうするうちに先ほどご紹介いただいた石巻の、木の屋石巻水産という会社なんですけど、そちらで僕が、ちょっと一緒にコラボレーションしてカレーの缶詰を、クジラの肉の缶詰を、そこはクジラの肉の熟成をもう50年やってらっしゃる実績があって、で僕はクジラを食べるっていうことに関してもっと日本人は誇りを持って文化として守っていかなきゃいけないと思ってたんで、でそちらとちょっと提携する感じでもう3月から売り出そうって言ってやっと完成したカレーの試作品というか第1弾が何百貫か届いたばっかりだったんですね。
もう矢先だったんですね。
そうなんですよ。それで西巻のでもどう見てもその工場のあるあたりがその恐ろしいその津波で全部飲み込まれていってるのが生中継で見られたもんですから、これもうひどいことになったと思って、それで僕はもう大したことはできてないんですけど、ただとにかく日常的に細かいことを思いついたらどんどんやっていこうっていうことで、大きなことはできないもんですから、だからとにかくその例えば小さな映像を作ったりとか、あるいはその石巻からその木の屋の方に往復できる状態の方たちが出てきたんで、もちろん社長さんも含めなんですけど、で東京に拠点を、友達のサバの湯という、共同に店があるもんですから、
この番組にはしょっちゅうサバの湯さんの名前が出てきます、
そうですか、そこを拠点にしてその物資を運ぶ一つのポイントにしたりとか、 なんでしょうね、まあ、本当にできることっていうのは本当に限られてますけど、ただ大事なのはあの継続してやっていくっていうことですね。
そうですね、
あの阪神・淡路大震災の時に僕らはちょっとあのマスコミに関わる人間としてもちょっとこれはどうかなと思ったことがあったんですね。それはまあ自分は神戸の人間だから思うのかもしれませんけども、2ヶ月後にねオウム真理教のサリー事件が起きたんですよ。
そうですね、
そうするとね、もうマスコミは全部オウム事件一辺倒になっちゃって、であの神戸の人たちはみんなその置いてかれた感じになったんですよね、感覚として。でやっぱりその報道してもらっている、あの伝えてもらっているっていうことがずっと続いていないと、ただもちろんそればっかりあの悲嘆に暮れているところを映すのではなくてですね、あの進捗状況であったりとか、あるいはこういう新たな問題点があるとか、あるいはこういう復興ができてきたとか、そういうことをその継続してやっていく、つながってるってことがすごく大事でね、だからこの東北のこの惨状を今見たときに、もっともっと神戸よりも範囲が広いので、そして災害の質も違うし、また地震だけじゃなくて津波とそれからあの放射能の影響とか、そういういろんなことが重なってますよね。
そうですね、
だからそれこそ本当に継続してこまめにつながっていってるということをね、やっていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますんで、
CM を、ね、作られたということで、
あそうですね、YouTube にあのアップしてるんですけども、それはあの、具体的に大きな力をとかそういうことではなくて、もう本当に震災が起きて割とすぐに作ったんですけど、あの東北のものを食べて飲んで、で盛り上げていかないと、つまり今必死になって東北が上を向こうとしているのに、全国の人がそれで萎縮してしまって下向いてしまってるっていう感じがするんですよね。
まだその自粛をちょっと促すような、ね、ムードも漂ってましたからね、
そうですね、本当に行政のトップの人が自粛しようなんてわけわかんないことを言って、世の中を冷え込ませることになんか加担するようなこともありましたけど、そういうようなことにはもう絶対にあの影響されないで、みんな元気なところで元気な活動ができる人は、あの上向きに、意識的にさらに盛り上げて間接的に支援していかなきゃいけないと思うんですよね。
そうですね、
あの上にだって見ちゃいけないと思うんですよ、あの今自粛って言ってる人たちいっぱいいるけど、自粛なんかしたらね、被災地の方がそれで喜ぶと思ってるのかっていうのは本当に見くびるなと思うんですよ。見下げた感じになってると思うんですよね。
なんかそれに合わせてあげようじゃないかっていう、ちょっとなんか嫌な感じはしますよね。
だって被災地の方がね、被災された方々がね、あのよその土地もおとなしくしてくれてるってことで喜ぶのか、あるいはよそが元気でなんかやってたら妬んだりして怒るのかっていうことですよね。そんなバカなことはないですよ。やっぱりよそが元気にやってくれて、その余力でお互いに、これお互い様のことですからね、元気に周りがやって、それで盛り上げていく。でもちろん例えば亡くなった方を悼むとか、あるいは被災された方を見舞うとか、そういう気持ちっていうのはね持ってればいいですけど、だからといって何もする元気がありませんなんて言ってる人って世の中にいっぱいいるんですけど、もうそういう感覚は捨てて上を向いて歩こうっていうのをテーマソングに今 CM でも流れ始めましたけど、もうこれもあのやっぱり僕らの仲間でずっと言ってたことなんですけど、もう上を向いて歩こう、もう今年の歌にするっていうね、でみんな下向かないで前に進んでいくということをやっていかなきゃいけないと本気で思ってますんで、もうあの花見の自粛とかそういうことをやめて、もう、ね、今日日曜日ラストチャンスだと思うんで、また盛り上がっていただいて、
そうですね、
まあ、もちろんあの投票にいらっしゃる方がいらっしゃってから、あのお花をめでて、そしてカラオケでバカ騒ぎするんじゃなくて、あの自分たち何ができるかということを桜をの花の下で、ね、語り合うぐらいの気持ちで、お出かけになるのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。
で、我々エンターメントの業界もやっぱりちょっとイベントごとが中止になったりして、ありましたから。で今度はあの松尾さんが出演するお芝居があるということで、
もうこんな時だからこそこんなバカなものをお見せしなきゃいけないっていう気持ちをさらに強く、もともと企画は最初からやってたものですけども、 僕らにゆかりの深い中島ラモンさんってもう亡くなった作家で、面白い小説をいっぱい書いてた方がいるんですけど、僕はその弟子子みたいなつもりでいるもんですから、ぜひ参加させてほしいなと思った芝居なんですが、その作家の中島ラモンさんが書いた、それもあの生前総状態の時に書いたわけのわからない
総状態の時に、
あの東天荒
桃
の天地人の天ですね、
はい、
で荒は紅と書いて、東天荒という幻の飛躍、これはもうあの癌から水虫からうつ病から何でも治ってしまうという、幻の飛躍というものを探し求める人たちの話なんですが、中国が舞台になってまして、はい、
これ4月15日から24日までが下北沢本田劇場、
そうです、
さらに4月30日、はい、5月1日が、大阪イオン化粧品シアターブラーバで上演されるということで、
そうなんです、
ぜひ、おいでいただいてね、やっぱりあの元気に出なきゃしょうがないですから ね、
もう本当にバカ笑いしていただいて、で余力を、ね、回して間接的にお互いに支え合うということをしていければなというふうに思います。
そうですね、どうも松田さん、朝早くからありがとうございました。
こちらこそお世話になりました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
松田隆さんにお話を伺いました。